皆さんおはようございます。今朝5月の第3の日曜日、今日もこうして皆さんと共に街道またネット会してご一緒に礼拝集えておりますことを感謝いたします。大変こう晴れやかな朝でですね、この近辺の地域ではですね、昨日予定していた運動会が中止になりまして今日に延期となったためにですね、ちょっとこう中学生の姿が幾人かこう見えておりませんが、でもこうやって、礼拝ですね、穏やかにこう始めることができてよかったなとこう思っております。なんか今年は梅雨が、ちょっと早いんですか、なんかそんなこともね言われておりました。どうぞ、気候の変化の時皆さん元気に過ごしていただければと願っております。さて4月の20日以降ですね、私たちはあの礼拝では、イエス様の十字架と復活によって得た幸いを一つ一つ数えていこうということでお話のシリーズを始めております。4月の27日は伴いということを取り上げました。私たちはイエス様の十字架と復活によっていついかなる時にもどんな困難においても常に伴われているんだと知った、こんなことを分かち合ったんですね。それから5月の4日は私たちは尊厳が与えられているということをお話しいたしました。社会はですね、力の強い者が頂上ばっこしまして弱い人たちは踏みにじられていくような、でもそんな中で神様はいついかなる時にも私たちに、私はお前を祝福している、あなたは私の目に尊いと言ってくださるんだ、そんなことを分かち合いました。先週母の日はちょっと違う教会のお手伝いに行ってましたもので、今日が3回目となります。今日は私たちは未来をいただいたということをご一緒に分かち合いたいなと思っております。さていつのであればここから聖書に直接入っていくんですけれども、今日はちょっとですね、趣向を変えまして、先日経験したことを少しお話しして始めてまいりたい。先日のことです。教会関係の会議がありまして、福岡の方へと行っておりました。まあ、会議と言いましてもその会議に出ているメンバーがですね、踊りさんこう3月まで地方連合のね世話役ご苦労さんということで、会議のあと慰労会をしてくださるということでですね、まあ、そちらをメインに行ったわけですけれども、会議が終わりまして、大変満腹ほろ酔いで、駅で電車を待っておりました。ね、楽しそうに、まあ、立ってたんだと思いますけれども、なんか突然ですね、お隣からこんばんはってこう声をかけられるんですね。でびっくりしまして、こう横を振り返りますと、幼稚園の園児のお父さんが来られた。で、あらどうしましたって、ご仕事帰りみたいなことでね、あの2人で話しながらで電車に乗ってこう帰ってきたんです。で、まあ、いろんな話をしました。まあ、お互いね、子供がその園にいるということで子供のこととか家庭のこととか、まあ、お仕事のこといろいろ話す中で、彼がですね、まあ、その仕事の話の流れでこうこんなことを漏らすんですね。仕事をしておりましてね、自分の周囲を見るといかに他人より秀でるのか、また時には他人の足を引っ張ってでも自分がのし上がるのか、そんなことのに躍起になっているものがいる。競争社会ですね。でも自分はそういうのがちょっとですね。ってこうなんかね、いろいろこう思うところがあるんでしょう。そんなことを言われた。でその話の流れで彼が続けてこういうわけです。自分は宗教とは無縁ですが、仏教にせよキリスト教にせよ宗教って面白いなって思うんですよって。具体的に何をもって面白いかっていうことまでは直接言われなかったけれども、その話の流れ上ですね、その競争社会でいかに相手からね、相手をこう出し抜いてでもみたいな、そういう価値観に対して宗教が違う価値観を示しているんじゃないか、それが面白いって、こんな風に言われたような気がしたんです。それからもうおよそ10日経つんですけれども、私ずっとこのやり取りをね思い起こしてこう反芻しながらずっと考えとるんですね。宗教って確かに面白いって思うんですよ。まあ、私の場合はキリスト教ですが、ね、キリスト教では、まあ、ここ最近のシリーズのお話もそうですが、私たちは救い主イエス様に伴われてますよ、私たちの命は神様によって祝福され尊いと言われてるんですよって、こう分かち合ってます。 しかしそれって周囲から見ますと何の証拠もない、何の根拠もない、独りよがりのように見えるかもしれない。多くの人はそれってあなたの思い込みでしょって言ってくるかもしれない。しかし私たちはそう確信することによって喜びであったり慰めであったり勇気とか力とか笑いとかそんなものをいただいておる。そのことによって私たちはいついかなる時にも希望に満ちた人生を送らせてもらっている。傍から見ると何を根拠にって言いたいかもしれない。しかし私たちはそれを確かに感じている。それは、まあ、そのお父さんの言うところの面白いもの、不思議なものだなじゃないかなとこう思うんですね。そんな面白さを強く感じていた人物の一人が今日皆さんとご一緒にお読みしたいパウロという人物です。今朝の箇所は使徒言行録の9章1から19節前半を選びました。サウロとかサウルとかって表記されていますが、これはキリスト教を後に世界宗教へと成長させていきますパウロのことです。ヘブライ語表記がサウルとかですが、ギリシャ語表記の方がパウロだというふうにご理解いただければいいかと思いますが、このパウロが改心していくというお話です。改心前のパウロ、まあ、表記ではサウロですが、彼は非常に熱心なユダヤ教徒 でユダヤ教の中で待望されている救い主が、あの十字架で死んだイエスだなんていうことを主張するクリスチャンたちをこう許しがたいと思いましてね。で、そういう人々を捕らえましては宗教裁判にかけ、中にはこの9章の一節なんかを見ますと殺そうと意気込んでとまで書いておりますから、この宗教裁判というものはその処刑を、ね、伴うようなものとして非常に彼は熱意を持って、活動をしていた。まあ、クリスチャンの側から言うならば強烈な迫害者、その急先鋒だったわけです。この使徒言行録の9章もそんな迫害のためにエルサレムからずっとこう北に北へと登っていきまして、今でいうトルコですね、トルコの町のダマスコという町、今ダマスカスとか言われたりしますが、そのダマスコの町へと旅をしていた。さああともう少しでダマスコだというところで3節、突然天からの光が彼の周りを照らした。うわーとかって言いながらその場に倒れたんでしょう。そうしますとサウロは声を聞いた。サウルサウル、なぜ私を迫害するのか。驚いたサウロは問い返す5節、主よあなたはどなたですか。まあ、主よって言っておりますからね、相手が誰だか分かっていそうに感じるんですけれども、まあ、ここで言います主っていうのは救い主とか神様とかっていう意味ではありませんで、ここではなんかよく分かんない特別な出来事が今起こっとると、きっと人間を超越した何かしらのものが私に働きかけてきてて、相手が誰だか分かんないからとりあえず主と言ってこうみたいな、そんな感じの呼びかけだと思うんですが、主よあなたはどなたですか。サウロは問う。すると声は答える。私はあなたが迫害しているイエスである。起きて町に入れ、そうすればあなたのなすべきことが知らされる。こうしてサウロは同行者たちによって肩を借りましてダマスコの町へと入っていく。ダマスコの町にはアナニアという信徒がいた。アナニアも突然自分を呼ぶ声を聞く。アナニアが主よここにおりますと答えますと声は告げる。11節、立って直線通りと呼ばれる通りへ行き、ユダの家にいるサウロという名のタルソ出身の者を訪ねよ。今彼は祈っている。アナニアという人が入ってきて自分の上に手を置き、元通り目が見えるようにしてくれるのを幻で見たのだ。アナニアは反論するんですね。そりゃ嫌ですわいと。あいつがナンパしてきたか知っとるでしょうもんと。エルサレムで信仰の半ばばー捕らえちゃ裁判に放り込みましてね、苦しめてきたやつですわいと。今ダマスコでも同じように半ばば捕らえに来たとですよ。なんでそげんやつのために祈りにかにゃならんとですかって、こう多分興奮して方言丸出して反論したんだと思うんですがね。そうやって絶対やって言うんですけれども、しかしイエス様はアナニアに告げる15節、行け、 あの者は異邦人や王たち、またイスラエルの子らに私の名を伝えるため、私が選んだ器である。私の名のためにどんなに苦しまなくてはならないかを私は彼に示そう。アナニアは負傷武将サウルを訪ねまして、そして彼に手を置いて語りかけた。兄弟サウル、あなたがここへ来る途中に現れてくださった主イエスは、あなたが元通り目が見えるようになり、また聖霊で満たされるようにと私をお使わしになったのです。でするとサウロの目は開け、元通り見えるようになった。こうしてサウロは洗礼を受け改心した。まあこういうのお話が今日の箇所なんですね。で、なんとも劇的な描写ではあるんですけれども、私ねこれを読みながらね疑問が生じるんですよ。これね、聖書をずっと読んでるクリスチャンの人たちは多分ごくごく自然にこれを受け入れてしまってるんだ、しまってるって怒られますけども、受け入れたんだと思うんですけども、これねよく考えると変だと思いません？もともとがめっちゃ迫害者なんですよ。すんごい迫害者で、クリスチャンを捕らえちゃ裁判にかけ、その後処刑までね、させていくような、こういう急先鋒だった人でしょ。でこの人がイエス様を信じるようになった、信仰者になった。でこれはもちろん彼が、ああ自分の考えてきたこと、やってきたことが間違ってたんだと分かって180度生き方変わったから信じるようになるわけですが、でもね、信じるっていう時点で改心なのに、そっからさらに伝道者になるってものすごいハードルの高いことだと思いません？皆さんが自分がサウロだとね、ちょっと想定してイメージしてみてください。今まで散々自分は迫害をして、クリスチャンを捕らえちゃ裁判にかけてきたんです。中には死ぬ人間だっていっぱいいたでしょう。その自分が信仰者になる、こっそり信仰者になるんであれば、別に周りの人たちからね咎められることはないかもしれんから、まあそれはそれでセーフかもしれない。でも伝道者になるっていうことは、人々にイエス様はねってお話ししていくことになるでしょ、人々に伝えていくことになるでしょ。そしたら当然多くの人々から見咎められるわけですよ。ユダヤ教の仲間たちから言えば、お前は私たちを裏切ったかって言って、今度は自分が迫害の対象になる。クリスチャンたちはどうかと言いましたら、あの人はもともととんでもないことやってた人でしょって、信じていいのって疑われるわけですよ。信仰者になるだけでもかなりすごいこと、相当なことなのに、まして伝道者になっていくってとんでもないことだと思うんですね。でもそのとんでもないことを実現させていくためには、サウロが伝道者へとこう突き動かされていく何か強い確信、改心が必要なはずなんです。それは何っていうことが私気になるんです。実は今日の箇所、そして今日皆さんと、礼拝の始まり、招きの言葉でお読みしましたガラティア書、その2つの聖書の箇所からね、私は3つのパウロが伝道者にまでなった、そんなヒントが見えるような気がしております。一つ一つこう順に紐解いてみたいと思いますが、一つ目、使徒言行録9章の6節に目を留めてみたい。イエス様がサウロに対して語りかける言葉があります。起きて町に入れ、そうすればあなたのなすべきことが知らされる。で注目したのはこのなすべきことっていう言葉でしてね、でこの言葉、新約聖書の原典でありますギリシャ語を紐解きますと、なすべきっていう言葉は、これギリシャ語の助詞のデイっていう言葉が使われているんですね。でこのデイっていう言葉は、あの英語で言うところのマストっていう言葉でして、何々せねばならないっていう、まあそういう強いこう命令の言葉、使役の言葉なんです。でこれギリシャ語の文法の中で何々せねばならないって言われるけれども、誰がそれをさせようとしているかっていうこの表記がない場合には、これは神的必然と呼ばれましてね、神様がそれを命じているっていう意味合いを持つんです。でその意味でここを読んでいきますと、 あなたのなすべきことが知らされるって書いてますが、ここで言ってるイエス様のニュアンスっていうのは、サウロ、あなたには神がなすべき務めを与えておられる、それが今から示されていくってこう伝えているっていうんです。つまり何が起こるかわからない、しかし自分は正しいと思って迫害をしてきて、でも強い光を打たれて地面にボテッと倒れ伏した、そのサウロに対してイエス様が告げたのは、神はあなたに役割を与えているっていう、そのメッセージだったんです。迫害をしてたんでしょ、人々を不幸のどん底に叩き落としてきたんでしょ、しかしその自分に神が何かを与えようとしている、それは何かっていうことを最初にイエス様はサウロに、後のパウロに示していった、これが一つ目のヒントだと思う。二つ目のヒントはですね、16節でイエス様がアナニアに対して語った言葉の中にある、いやです、絶対行かない、絶対あいつのために祈りたくないってこうね、必死になって抵抗するアナニアに対してイエス様が言った言葉の中で、私の名のためにどんなに苦しまなくてはならないかを私は彼に示そうって言ってるんですね。これね、どんなに苦しまなくてはならないかをなんて言われますとね、勘畜生、これまで散々好き放題しやがってと、これからたっぷり落とし前つけさせてやるからなみたいに言ってるように日本語では読めるじゃないですか。でももちろんイエス様は落とし前がどうのこうのみたいなことは言ってはいない。でここですね、苦しむっていう言葉に注目したんですが、この苦しむっていう言葉、ギリシャ語の原文で見ますと、これパスコーっていう言葉が使われてるんです。でパスコーっていう言葉、もちろん苦しみとか苦しむとかそういう言葉なんですが、このパスコーっていう言葉が使われていく例を調べますと、使われていく時にはもちろん苦しむんだ、しかしこの苦しみの先に神様が準備してくださっている祝福があるよっていう時に使われる苦しみ、パスコーなんですよ。でつまりイエス様がどれだけ苦しまねばならないかを示そうって言ってるのは、確かに大変な出来事に直面するよって、そらしんどいやろうと、けれどね、この出来事の先に神がどれほど大きな祝福をご用意くださっているかを私は彼に示そうってイエス様は言ってるんです。苦しむことが目的ではないんだ、苦しみっていうのはプロセス、過程なんだ、その苦しみの先にどんなに大きな神の祝福が待っているか、それを私は彼に示そうってイエス様は言ってらっしゃる。今日は神は、イエス様は私たちに未来をくださったっていう話をねテーマにしておりますが、まさにここなんです。イエス様は苦しみっていう目の前の出来事が私たちの人生の結論ではなくて、その先に神の導きがある、未来があるっていうことを示すって言われるんですよ。パウロは苦しみの先にある祝福が示された、未来が与えられた、これが二つ目のヒントなんです。じゃあ三つ目何かと言いますとね、三つ目は今朝の礼拝の招きの言葉、勝士ガラティアの信徒への手紙の3章の1節の言葉です。ここでパウロはガラティアの教会の人たちに向かって、イエス様と出会った時の光景を思い起こせって言っているんですが、こう書いております。ああ物分かりの悪いガラティアの人たち、誰があなた方を惑わしたのか、目の前にイエス・キリストが十字架につけられた姿ではっきり示されたではないか。この箇所好きでですね、ずっとこう久留米教会の中ではこれまで折に触れて、ね、読んできましたが、この言葉原点で見ますとね、十字架につけられた姿でって言ってますが、これ十字架につけられ続けている姿でっていう言葉なんです。継続を表す言葉で書かれてるんです。 つまりこのガラテヤ書の3章の一節で何言ってるかって言いますとね、イエス様は復活してる、復活してるけども、その姿とは十字架につけられっぱなしなんだって言うんですよ。十字架につけられたままの姿で復活しとるってパウロは告げたんですよ。これとっても不思議な奇妙な表現でしてね、私たちが持っている聖書の中には4つの福音書があります。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネって。でこの4つの福音書の中で全部共通しているのは、イエス様は十字架で死んだ、亡くなった、そして降ろされまして墓に葬られ復活してるから、全福音書に共通しているのはイエス様っていうのは、そら手に穴は開いてたりしたってね、あの聖書には書いてありますけれども、しかし十字架から降りた姿で復活しとるんです。十字架から降りて弟子たちに出会ってるんです。しかしパウロだけは、まあ、正確に言うとパウロの影響を受けたと考えられるマルコでも一箇所あるんですけれども、でもパウロにだけ十字架につけられっぱなしのイエスっていうことを言ってるんですよ。こんな不思議な、こんな不可解な表現、彼以外には言ってないんですよ。これはなぜ、まあ、実はこの辺私大学院の論文のテーマにしましたので、だからもう結論だけ言いますが、なんでこんな不可解な表現したかって言いますと、まさにこの姿こそがパウロが出会った復活のイエスの姿だったからです。パウロは強い光に当てられてわーみたいに倒れたってありますが、まあ別の箇所では復活のイエスと出会ったって言っとるんですね。でその復活のイエスとはきっと十字架につけられたままの姿だった。すごい不思議、すごい奇妙。パウロも多分かなり困惑したはずです。いろいろ彼はね、この改心物語の中で混乱に陥ったはずですよ。そもそもめちゃくちゃなね、迫害者であった自分、神をね、十字架にかかったイエス、死んだイエスを救い主だなんていうのは神への冒涜だと思って散々迫害をしてきた。彼にとって、パウロにとって十字架なんていうものは神の呪いのはずだったんですよ。神を否定したからそんな罰を受けたと思ってきたはずなんですよ。しかしその十字架にイエスはつけられっぱなしのまま復活して自分の目の前に現れた。なんで十字架にかかりっぱなしなのって。しかもこんな自分ね、迫害しまくってきた神から言うならばめっちゃ罪人のはずの自分になぜ現れてくれるの。とんでもねえ罪を犯したんであれば、もうお前は許しがたいとかって言ってポンと神によって捨てられたって仕方がなかったはず。しかしその自分がなぜイエスによって出会われ、許され救われていくんだろうか。しかも十字架につけられっぱなしのイエスがあってね、そうやって彼は散々悩んだはずです。今日読んでおりませんけれども、ガラテヤ書の1章の17、18節見ますとね、パウロは3年間、アラビアに引っ込んだって言ってるんですよ。アラビアに引っ込んで何が起こったんだろう、何だったんだろうって散々悩んでるんですよ。しかしその悩みの果てに彼はこう理解をした。私は罪を犯したにもかかわらず救われ役割を与えられた。その役割とはイエス・キリストを救い主と証しをし伝道すること。私が伝える内容とは、神は私のような罪人をすら愛し救わんと決意され、一人子イエス・キリストを死なせ十字架にかけられたままの姿で復活させられた。それは今もなお救われたはずの私たちが人生生きる中で、なんでこんな目に、どうして私がって言いたくなるようなトラブルだとか辛さを経験するからだ。私たちが直面している、人生の中で直面してしまうこの困難の中で、救い主であるイエスは頑張れってどっか遠くから応援してるんじゃなくて、私の傍らでイエス自身も今なお十字架にかかりながら、つまり私と一緒に苦しみを経験しながら、それでも私と一緒に生きてくださっている、私に伴いながら大丈夫だ、安心しなさい、この苦しみやこのパスコーは確かにつらいだろう、 しかし私はこの辛さの先に神の祝福を約束するってそう告げて共に生きてくださっている姿なんだ。私が告げるイエス・キリストという方は私たちの辛さを知らんという方ではなく、私たちと共に今なお苦しみながらそれでも神の祝福があること、この出来事の先に未来があることを私に約束し、共に生き続け、そのための使命と伴いを与えてくださる方なんだ。パウロはそのイエス・キリストを確信した時にいても立ってもいられなくなった。ただ単に自分がイエス・キリストを信じときゃいいではなく、彼はそこから突き動かされるようにしながら自分自身がイエス様を伝える人へと変わっていくんです。それが彼が信仰者にとどまらず伝道者にまで押し出されていった、突き動かされていった理由なんだと。不思議ですね。これまで迫害しとったんですよ。その彼が伝道者としてイエス・キリストを述べ伝えていった、彼がどれほど苦労したか、この辺の苦労はちょっと来週お話ししますけどもね。だから来週も休んじゃダメですよ。来週も一緒に礼拝したいですけども、どんだけ苦労したかっていうことをね、パウロは第二コリントの中でいっぱい語ってます。旅に出りゃ迫害を受けたし、船に乗りゃ難破したし、山賊とか強盗とかに襲われたこともあったし、死ぬような目にも何度も遭ってきたっていうことを彼は言うんですけれども、しかし彼はイエス・キリストにちゃんと伴われている、結ばれている、その確信一つを持ってさまざまな知恵とイエス様を告げていくんです。今日お話の始まりにね、幼児園のお父さんとの会話をご紹介しました。彼は言いました。宗教って面白いですって。確かに面白いなと思うんですよ。イエス様が私に出会ってくれた、私に役割を与えてくれた、私に伴ってくれている、私と共に神の国へと導いてくださるべく歩んでくださってる、なんていうことを私たちは信じてるけれども、それを形として人に示すことはできん。人に対してこれが神様ですって示すこと、触ってもらうことなんてできん。しかし神がおられること、イエス・キリストが私たちを救ってくださったこと、その確信一つを持って私たちはどれほど喜びに満ちて、希望に満ちて、困難の中でも決してくじけぬ勇気をいただきながら歩むことができているか。宗教って面白いって言われた。面白いんだ。すごいことなんだ。イエス様につなげられていることがどれだけ祝福に満ちているか、そのことを私たちは説明はできんでも言葉に表せんでも感じ取っているんですよ。最後にね、そのお父さんが言われた宗教って面白いですわって言われましたが、その宗教っていう言葉、英語で言いますと、発音に自信はありませんが、英語で言いますと religion、religion っていうそうですけども、この religion っていう言葉の li っていうのはね、繰り返しを表す、改めてっていう、そういう理ですね。でもう一個のリジョンっていうのは、これ英語では実はない言葉でして、ラテン語のリージオっていう言葉から来ている。リージオとかリガレっていう言葉から来てるんですが、それは動詞形である時には結ぶ、つなぐという言葉であり、これが名詞形になった場合には絆っていう言葉になるんだそうです。つまり宗教っていう言葉は再び結び合わせるもの、結びつけるものっていうのが元々の意味なんです。キリスト教は何と何を結びつけるのか、それはあなたと救い主イエス・キリストです。2000年前に起こったあのイエス・キリストの十字架があなたを救う出来事だったんだとキリスト教は結び合わせています。イエス・キリストと結び合わされていくとき、私たちが確信をするのはイエス・キリストに伴われている、伴いであり、私たちの命は神によって尊いとされている尊厳であり、私たちはこの今の困難にあっても大丈夫、なお先に未来に祝福がある、その 未来を与えられている。本当はいっぱいあるから、これ来週以降また続けて4項目5つ目やりますけどもね。でも今私たちはイエス様に結びつけられている。ここに私たちが人生を歩み出していく原動力、力があるんですよ。私ね、今日この礼拝にお集まりくださった皆さんにも、またネットを介して見てくださっている多くの方々、そしてまた電車でご一緒しましたお父さんにもね、こう呼びかけたい。イエス様を信じるっていうことは面白いですよ。すごいことですよ。力づけられるんですわって。希望に満ちる人生が与えられるんですって。未来が与えられるんですって、こうお告げしたい。どうぞそんな人生に皆さんも一緒に歩んでいただければ、信じていただければと、そう願います。私たちはイエス様によって未来が与えられている。この喜び一つ持って今週も歩み始めてまいりましょう。一言お祈りをして今朝の宣教を終わりといたします。天の父なる神様、今朝も私たちを礼拝に集わせてくださりありがとうございます。今朝私たちはパウロの改心物語から、何が彼を迫害者から信仰者へ、それも伝道者にまで改心させていったのかを考えてまいりました。そこに見出したのは神様から与えられる役割であり、また苦しみの先に必ず祝福をいただけるという未来であり、その未来に向けて歩む人生の中で、イエス・キリストは十字架にかかりっぱなしの姿で、苦しみさえも私たちと共に味わってくださりながら伴っていてくださる、その約束でした。こうしてパウロは迫害者から伝道者へと変わってまいりました。今同じ幸いが、同じ促しが私たちにも与えられているものと私たちは信じます。どうぞパウロが自分の過ちを認め、信仰に入り、イエス様を聞きとしながら述べ捨て伝えていったように、神様は私たちにも、あなたを信じることがどれほど幸いに満ちているか、あなたにつながることがどれほどの希望を与えてくれているのか、あなたをお伝えすることがどれだけ喜びなのか、どうぞ私たちの中でも一つ一つ実現させてください。大きなことはできなくとも、小さな出来事に心を込めて臨みます。その小さな働きをもあなたが祝福し、大きく用いてくださることを期待いたします。どうぞいつもイエス・キリストに伴われながら歩むことができますように。またどうぞ一人でも多くの人と一緒に礼拝に集い、イエス様につながる幸いを喜び合わせてください。今日から新たな一週が始まってまいります。この一週もイエス様と共に、神様と共に歩めますように、感謝と期待を持ってイエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。